耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1327回1月22日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの職場に社長はいますでしょうか。まあ、どんな組織でも社長はいると思うんですけどもね。まあ、ただうちは支店だから、うちの店には社長はいませんよって、そういう話じゃないんですよ。要はですね、皆さんの、まあ、勤めている組織の社長さん、まあ、もしくは、店長さんとかもいるかもしれませんけど、オーナーさん、経営者がですね、職場にいるかいないか、それを聞きたいんです。これがですね、やっぱりその、ずっとオフィスにいたりとか、なんか漫画に出てくるような社長室にふんぞり返って、ハンコを押すだけっていう社長さん、いそうでいないんですけど、いるとこにはいるというです。これがどっちかっていうのが、ちょっと今回の本を読む上でね、重要なので、ちょっと自分の社長像、もしくは自分が社長さんの場合、自分がいつもどこで働いてるかって考えて聞いてみてください。じゃあ参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、飛鳥出版社より出ております、岡田光弘著。あなたがいなくても勝手に稼ぐチームの作り方という本です。まずは著者のご紹介ですが、岡田光弘さん、カナリア株式会社というですね、会社の代表取締役をされている方で、以前も新刊ラジオで著書をご紹介させていただきました。残業ゼロ、時間と場所に縛られないクラウド仕事術、とにかくすぐやる人の88ティップスというですね、新刊ラジオ第1104回の2010年4月16日号ですね。この岡田さんなんですけども、様々な企業のコンサルティングを経て、今のそのカナリア株式会社の前身である江南エレクトロニクスという会社にですね、まあ、マネージングディレクターとして参画しました。まあ、そこでですね、事業再編とかブランド構築とかいろいろしましてですね、翌年カナリアへ称号変更して、同時に代表取締役に就任という、まあ、コンサルタント畑出身の、まあ、現在社長さんですね。で、そんな岡田さんが出された今回の本、テーマはこんな感じです。リーダー不在でも変化に対応できる強いチームを作る。このテーマに関してはあまりね、批判は起こんないんじゃないかなと思います。誰だってね、まあ、どんな社長さん、どんなチームリーダーだって自分のチーム強くしたいし、変化に対応できる強いチームにしたいよって思うと思うんです。で、これがですね、なぜそれをするかというと、特定の人物が抜けた途端に回らなくなるような会社やチームってのはダメだよというお話。それが一つ。あとはですね、これからの経営者やリーダーに求められることの一つに、外に出ていく、外に発信していくという作業があって、それをするためには、まあ、チームが自分抜きでも回るようにきちんとマネジメントしておかなきゃいけないと。そういう思いがあって今回の本を書かれたみたいですね。じゃあざっと章別構成ご紹介していくんですけども、まず第1章、あなたがいなくても勝手に稼ぐチームを作る。まあ、これは本の概要だと思って構いません。で、2章からがそのまあノウハウ編ですね。2章変化に負けない仕組みを作るチームマネジメント。3章チームの生産性を高めるパフォーマンスマネジメント。4章メンバーのやる気を高めるモチベーションマネジメント。5章伝達効率を高めるコミュニケーションマネジメント。6章会議の生産性を高めるミーティングマネジメント。7章次世代リーダーのセルフマネジメント。はい、というわけでですね、まあ小構成聞いて分かったかもしれませんけど、マネジメント、経営とか管理をする本だと思ってもらっていいんですが、コンサルタントさんなのでね、ただの仕事のノウハウだけではなくてですね、人とのコミュニケーション、つまりメンバーとのコミュニケーションとか育て方ってのも触れているので、そういう意味ではね、広い分野触れている本だと思っていいでしょう。あとは飛鳥出版さんの本なので非常にですね、読みやすいです。細かく区切ってあるので、何かの合間に読むことができますね。では本の内容にね、入っていきましょう。まずはですね、そのリーダー不在でも仕事が回るチームをなぜ作るのかってのはさっき言いましたけど、作ることによるメリットってのが何があるか。これが大きく分けて3つあるんだそうです。メリット1。リーダーが社外との関係構築や交渉に専念できる。 はい、これが一つ目のメリットです。まあ、さっきも言いましたけど、リーダーは外に出ていくべきだーってのが岡田さんの意見なので、チームに安心して仕事を任せることができれば自分はフリーで外に出てきますよね。まあ、今の情報発信がしやすくなった時代なので、まあ、多くの経営者やリーダーの業務は、その対外的な業務が大きなウェイトを占めてるよーっていうふうに岡田さんは言っています。まあ、皆さんもちょっと納得できるところがあるんじゃないでしょうか。メリット2。チーム全体を俯瞰して課題解決に当たれる。これも結構大きなメリットなんですけれども、やっぱりですね、自分がいないと動かないチーム、動けないチームというのは現場にいなきゃいけないと。まあ、現場にいるのが好きな人も多いと思うんですけども、現場にいるとやっぱり見えないことがあるんですね。まあ、すごい単純なところで会議室がすごい汚くても毎日そこ使ってるとなんか住めば都のなんとかみたいな感じでわからないじゃないですか。でもチームに仕事を任せて自分がマネジメントとして外から見たときに会議室汚ねえなぁと当たり前のことに気づけると。まあ、その他ね、作業効率の改善とかもねできるようになりますから、チーム全体を俯瞰して課題解決に当たれる、これは大きなメリットだと思います。メリット3、自立した仕事ができるメンバーに成長できる。これ非常にわかりやすいメリットだと思うんですけれども、今までリーダーが頑張ってなんとか回したチームじゃなくてですね、メンバーが一人一人が考えて動かせるチームだったら、それはメンバーは成長するはずです。まあ、リーダーが現場であれこれやってしまうと、まあ、権限も裁量も持ってるので問題解決が手っ取り早く済む反面、チームが全く育たない。まあ、チームメンバーが育たない。さらにメンバーはそのリーダーにやらされてるっていう感じが強くなってしまって、モチベーションも上がらない。リーダーがいないとダメな人間になってしまう。それは非常にもったいないので、メンバーをね自立した仕事ができるようにするためにチームから離れる、まあ、っていうか自分がいなくても勝手に稼ぐチームの作り方を学ぶ必要がありますよというお話ですね。ではそんな自立したチームを作るためにはどうすればいいのか、まあ、どんなマネジメントをしていけばいいのかというのが、まあ、この本に書いてあるわけなんですけども、まあ、一番大きなポイントは仕組み化ですね。こういう時はこうするっていう、まあ、マニュアル化でもあるんですけども、他にもその情報を明示するとか、共有化とか、あとオペレーションの詳細なマニュアル作りっていうのがたくさん載ってましてですね、例えばこんなものがありました。メンバー同士がメーラーを使い、仕事の進捗情報を一目で共有できる仕組みを作る。メンバーがお互いのスケジュールを把握・共有できるような仕組みを作る。日々のコミュニケーションを密にして無駄な会議をしないような仕組みを作る。まあ、こんな感じですね。会社の中の本当にいろんな部分を仕組み化して、そして共有して、誰でもこれはこうなってるんだということをね、分かりやすくしていくわけなんですね。ただこれだけ言うとですね、ただマニュアル人間を作るだけじゃないかって思う人もいるかもしれませんけど、そうでもないんです。例えばマニュアル化した時に一番困るのはトラブルですよね。このトラブルについても岡田さんこんな風に言ってます。いわゆるトラブルは3つに分けることができる。1つがマニュアル内のトラブル、2つ目がマニュアル外のトラブルで、3つ目がマニュアル外かつリスクの高いトラブルだというわけなんですね。でこれに対してどういう風に対応するかというと、まあ、マニュアル内の時はやれよと、メンバー個人がねマニュアルに応じて対応すればいいじゃないかと。でマニュアル外の時はですね、まあ、臨機応変に判断した上で、まあ、リーダーに事後報告できるようにマネジメントしておくと。でマニュアル外でかつリスクが高いトラブルというのは、まあ、メンバーは速やかにリーダーに報告相談をして対応していく必要がある。なのでこの3つに分けたトラブルのうち3つ目以外だったらリーダー不在でも対処できる状態にしておく。まあ、こうするとねリーダーの時間が奪われることがないと、そういう風に書いています。まあ、そんな感じでですね、他にもいろいろと、この皆さんがいなくても勝手に稼ぐチームの作り方というのが書いてあります。で今僕皆さんって言いましたけど、まあ、皆さんがそのチームリーダーとか社長というね前提で語っていたんですけども、まあ、チームのメンバーの方もですね、いずれはそのチームリーダーとなろうと虎視眈々と狙ってる人が新刊ラジオのリスナーさんには多いと思っていますので、まあ、ぜひこういう本も学んでおいてください。で今回の本はですね、様々な会社のマネジメントをしてきたその岡田さんのねチーム作りのノウハウが詰まった一冊ですが、実はね正直に言うと僕この現場から出ようっていうね考え方あんまり共感できないというか実感できないんです。だから皆さんの中にもね現場にいようっていう人はねうまくしっくりこないなと思ったかもしれませんけれども、 マニュアル化するメリットとか、あとそのノウハウとか、あとその自分が現場にいなくてもチームに快適な職場環境を提供する方法というのは、そういう人でも十分役に立つと思うんです。で、まあ、現場にいたいという人、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、僕の場合はどっちかというと役者というかちょっと職人的な働き方が好きなので、やっぱりその現場にいた方がいいなと、外に出てくっていうか、てかむしろ外に出てくの仕事だなという、そういう意味でまあやっぱり共感というか実感できなかったのかなと思うんですが、まあ、現場にいたいという人もですね、このマニュアル化っていうのは絶対その業務をこなす上で役に立つところあると思いますから、ぜひ一回読んでみてですね、自分の職場、自分の仕事に役立ててみてください。では書籍情報です。あなたがいなくても勝手に稼ぐチームの作り方、岡田光弘著、飛鳥出版社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕今現在一人で働いてるんですけどもね、会社員だった頃を思い出しつつですね、ああ自分にこれはできていたな、できてなかったなっていう感じで読むことができました。なので今現在お勤めの方、まあ少なからず部下とかチームメンバーいると思いますので、こちらの本に書いてることできてるかできてないかっていう風に見て楽しむ本でもあるかなと思いましたね。では関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1104回2010年4月16日号、残業ゼロ、時間と場所に縛られないクラウド仕事術、とにかくすぐやる人の88 tips、これが今回の著者である岡田光弘さんの前にご紹介した本です。もう一つ、新刊ラジオ第1287回2010年11月30日号、リーダーのための7つのステップ49のコツ、これもね、リーダーのため の、 そのチームマネジメントのノウハウが詰まった一冊ですから、ぜひ参考にしてみてください。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は一人のリーダー、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。教科書って嫌いなんですよね。石橋修です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱなんか学生時代の勉強とか本当なんかね、押し付けられてて嫌だったんですよ。
そうですか、ね、
というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
今までで一番優しい経済の教科書。
教科書が来た。やだやだ、
言うと思った。優しいから、優しいから、今まで一番優しいから。
優しいの本当に。
そしてね、経済だから、うん、あとね、うん、そんなに教科書嫌いじゃないだろ
う。まあそうなんですよね、
はい、
割と勉強するの好きなんです
よ根底から覆しちゃ
う、ごめんなさい。というわけで、今までで一番優しい経済の教科書、
はい、新刊ラジオでも紹介したんですけどもね、
はい、
優しいです
そこなんだ。まあそうですよね。
まああれなんですけど、まあ本当に経済詳しい人にはそこからかと思うかもしれませんけど、でも経済って分かったつもりになってて、うん、結構忘れてることとか多いと思うんですよ。
ですね。まず最初に経済学とか経済って言われると、はい、お金ってなるじゃないですか。
はいはい。
実は経済って取引のことだったりするっていう前提も、
そうですね、
みんなね勘違いしてたりする人もいますからね。
そ
う。
で、あとはその広い視点で物事を見すぎてよく分かんなくなってしまってる場合、
はいはいはいはい、
例えば景気がいい悪いって言っても、うん、よく分かんないじゃないですか。
分かんないですね。
じゃあ景気って何と、
うん、
GDP って何と、
何と、
そう、100円のものを150円で売ったその50円の儲けが例えば一人の人が持ってますよね、
はい、
その何回か繰り返しますよね、その取引を、
うんうん、
でそれを全国民分全部指すと GDP ですよみたいな。
はいはいはいはい。それ結構分かりやすい、
はい、
俺ああそうなんだって思ったのがコンプライアンス。
はいはいはいはい、
ね、よくビジネス用語で聞くとよく把握しなかったんですよ、正直。
あ、そうなんですか。
そう、はいはい、なんとなくイメージ持ってただけで、
はいはい、
法令遵守みたいなね、
そうですね、
ところでああそうなんだっていう、そういうのもあったりするんでね、ぜひぜひ経済あんまり知らなかったりとか、これからちゃんと勉強したいな人っていう人はちょっといいんじゃないかなと思います。
そうですね。あとはお子さんいる方にですね、そろそろお父さん株って何とか、
あ
お父さん日銀ってどういうところとか
またませた子供ですね、
はいはい、っていうのを池上明晴に変えるように、
はい、
こういったね優しいオーディオブックはいかがでしょうか、
はい、ちなみに池上さんは噛んでいないです、この、
はい、
オーディオブックには。
小暮太一さんなんですね、
はいはい、というわけで本日紹介した今までで一番優しい経済の教科書はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は 各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。